2017年夏、とあるコンテンツが誕生した。
マギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝、2010年代を代表するアニメ魔法少女まどかマギカと同じ世界線のスピンオフ作品であるマギアレコード、こちらは配信前から大きな注目を集め、この夏リリースから4周年を迎えるヒットゲームとなりました。
2020年1月、満を持してテレビアニメ化。キャラクター原案青木梅、総監督劇団犬カレー泥犬、アニメーション制作シャフトなど、原作まどかマギカのスタッフが集結し、アニメも大きな話題を呼びました。そして2021年7月、
あの日生き残りたいと願ったせいで、みんな私の身代わりとなり消えてしまった。
待望の続編が放送開始。
イロハ、どこにいるの？
ファーストシーズンから1年半を経て、いよいよ来週放送のテレビアニメマギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝セカンドシーズン覚醒前夜。今回まどかマギカシリーズの大ファンを公言しているフリーアナウンサー松沢千秋が当番組のナビゲーターを担当。
人間の綺麗な部分と汚い部分を巧みに描いているなと。この作品で知らないことよりも知っていることへの恐怖だったり期待と不安がすごくあるなと感じて、
作品関係者にインタビューを敢行し、マギアレコードセカンドシーズンの魅力に迫ります。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
来週からいよいよ放送開始となるこの夏注目のアニメマギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝セカンドシーズン覚醒前夜。
私たちマギウスならみんなを、全ての魔法少女たちを救うことができるんだよ。
最初にインタビューに答えてくれたのはこの方、アニプレックスプロデューサー石川達也さん。ゲームの立ち上げからプロジェクトに参加しているマギアレコードの中心人物。
今作なんですけれども、はい、そんなセカンドシーズン始まりますが、はい、こだわっているところとか見てほしいところ、どんなところがありますか？
そうですね、本当にシンプルにファーストシーズンの続きということにはなるので、はい、まずはストーリーをぜひ楽しんでもらえればというところと、うんうん、特に、ファーストシーズンの後半からはゲームと違ったオリジナル要素というか、はい、アニメならではのお話の展開であったりっていうのがどんどん増えてきているので、まあ、そのゲームとの違いみたいなところもすでにゲームプレイしていただいている人には楽しんでいただけるポイントの一つかなと思うので、ファーストシーズンでは描かれていなかった部分の、こう場所であったり空間であったり、はい、まあ、キャラクターの、別の側面みたいなものが、セカンドシーズンでは広がっていくので、そのあたりは本当に、総監督の劇団犬カレーさん、泥犬さんと割とこう現場の皆様でどんどんまどかマギカを広げたのがマギアレコードだとすれば、はい、セカンドシーズンはさらにそれが広がっていくという形になるので、はい、そのあたりは本当に注目していただいていいポイントかなとは、はい、思っております。
今作もファーストシーズンに引き続き豪華スタッフが集結。総監督はもちろん劇団犬カレー泥犬さん、
犬カレーさんのこう私監修のもとにゲーム自体作っていたので、はい、ゲームマギアレコードのこう、まあ、ある種ストーリーも含めサイドストーリーも含め全て把握されているっていうところが非常に大きくて、まあ、いわゆるゲームから必要な要素を抽出してアニメを作る上ではやっぱりこう犬カレーさんの判断であったり、アイディアっていうのが今回ベストに生きるだろうっていうところで、じゃあぜひ総監督でという形でお願いしたのが経緯ですね。
そして実際にどうでしょう、ドロイヌさんと、まあ、演出だったり、うんうん、あとまあ絵作りだったり一緒にされてみて、また新たにお届けするわけですが、
はいはい、そうですね、当然やっぱりあの窓かまぎかの世界から異空間設計として、はい、あのドロイヌさんは参加されて、いるので、窓かまぎかのルールも含めてやっぱりきちんと把握されている方なので、うん、まあ、その中でじゃあマギアレコードはこういう表現していいよねだとか、ここは、やめようよみたいな判断も含めて、うん、はい、犬カレーさんを中心にできているのは非常にポジティブというかいいことだなと思っていて、個人的には、ファーストシーズンの第1話、イロハがこう脊柱魚の魔女と戦うシーンっていうのがあるんですけど、うん、はい、魔女空間にこう、うん、いろんなこうコラージュ素材みたいなのが使われていて、ある日シャフトさんに行った時にこう皆さんでこう小さい切り絵みたいのをされていたんで、それ何してるんですかって言ったら、魔女空間の素材を作ってるんですっていうことで、僕もこれがどう使われるのか分からず一緒にハサミで切ったりなんかして、一緒に作られたんですか。そうなんです、そうなんです。でそれがまさにあそのシーンの素材だったりしたので、すごくこうそういったこう発想の転換と飛躍がやっぱ面白いですね。
おっしゃる通り、はい、何かをこう予感させるのがお上手と言いますか、
うんうんうん、そうですね、あのワクワクするような、うん、はい、ものづくりをされてますよ ね。
まさに劇的な映像作りで私たちを魅了し続ける劇団犬カレードロイヌさん、見どころを伺ったところ、こんな答えが返ってきました。セカンドシーズンは魔女ではなく魔法少女の集団との戦いになってくるので、これまでとは対処の仕方が変わってきます。個人での戦いに加えて仲間との連携も表現できたらと思ってます。
セカンドシーズンも、はい、もうある程度制作も進んでいると伺いまして、ね、はい、どうでしょう、手応え的なものって。
はい、そうですね、物語がどんどんどんどん革新に迫っていく部分っていうところと、はい、ファーストシーズンではどうしてもキャラクターの深掘りというか、うん、まあ、紹介に近しい部分もあったりするんですけど、うん、それがどんどん内面であったり内情っていうのが見えてくると、こう割とファーストシーズンはこう広げて、いったところをさらに深くいくっていう、広く深く入っていくんで、でお話がコアに集まってくるってなると非常にこうワクワクするようなことが多かったりするんで、そこは非常に手応えを感じているっていうのが正直な部分ですね。
いや、個人的にレナちゃんとか、
そうですね、
いや一番なんか心配なんですよね、ああいう子って。そうですね、ストーリーももちろんですけれども、はい、あと絵作りだったり今回も皆さんで作ってるんですか。
そうですね、前回は割と魔女が多く出てくるシーンがあったんですけど、今回は、物語が核心に迫るにつれて、ドッペルというものにどんどんどんどんこう注目が集まっていくところではあるので、うんうん、まあ、その部分っていうのは割と窓かまぎかにもなかった映像表現だったりするので、そのあたりは楽しみにしていただいても良いのかなというふうに思っております。
圧巻の映像美と壮大なストーリーが展開されるマギアレコードセカンドシーズン、これは期待せずにはいられません。CM の後は主演のあの人が登場、気になるあの話を大激白。来週から放送開始のアニメ「マギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝」セカンドシーズン覚醒前夜、この作品の大きな魅力の一つ、それは
魔法少女たちの存在。そんな彼女たちに命を吹き込む豪華キャスト陣、一体どのような思いで向き合っているのか、お話を伺いました。
今回インタビューに答えてくれたのは玉木いろは役の朝倉ももさん。1年半ぶりとなるアニメシリーズ、どのような心境で演じているのでしょう。
振り返って1年半ぶりになりますね、
はい、い
ろはちゃんをこう、まあ、演じてというか歩んでみていかがでした。
そうですね、その アフレコ自体は結構空いていたんですけど、うん、その間もゲームとしてははい、進んでいたので、まあ、コンスタントにこうイロハとこう関わる機会はたくさんあったので、うんうん、久しぶりという感じはしなかったんですけど、セカンドシーズン の最初のに演じた時は、あ、こんな展開だったっていう、そのシリアスさとこのみんなの一生懸命さ、真剣さみたいなのを感じて、一層こう身が引き締まったというか、この独特のアニメで演じたこの世界観のならではの空気みたいなのをピシッと感じて震えたというか、そういう感覚になりました。
セカンドシーズンのいろはちゃんはどうなっていくんでしょう。
そうですね、まあ、まずはその安否っていうところからなんですけど、でもやっぱりそのいろは自身としては本当に強くなったなっていう印象があって、やっぱりその最初は守られる存在とか、とは何もできない、その神浜に来て全く違う環境 で、はい、で人ともそのコミュニケーション取るのが苦手だったので、私自身ちょっと似てるところあるなっていう、はい、思っていて、なのでこういろはの気持ちもなんか分かるところもあるし、はい、気持ちが乗せやすいところも結構あったんですけど、本当にどんどんどんどん進んでいくので、うん、そのイロハの成長がこうみんなから助けてもらったりこう気にかけてもらったりしてたところから、やっぱりイロハが引っ張っていってるんだなっていう印象を持ったので、その声をかけてあげる言葉とか、はい、あとは行動とかも頼もしい、本当にヒーロー的なポジションにいるなと思っています。
それはだいぶファーストシーズンと本当に変わりますね、印象。
そうですね、こう逆にその八千代さんが、はい、まあ、深いところにこういるので、なんかそういった、うん、八千代さんをこう救ってあげられるのは結局いろはなんじゃないかなっていう、私まだ先のことわからないんですけど、はい、って思いたい自分がいますね、
は
い、
うん、そうであってほしいと我々も思っていて、うんうん、ちなみにアフレコってもう始まって進んで、
はい、
どのくらいに
3分の2ぐらい進んでって、まだまだ先は、はい、あるんですけど、でその先も私自身聞いてないのでどうなっていくのかっていうところなんですが、確かにその3分の2って聞くと、はい、もうクライマックスかなっていうふうに思うと思うんですけど、まだまだ序盤な感覚ですね、その演じてる身としては、はい、
これどう聞いていいんだろう。
そうなんですよ ね、結構、うん、言いたいこといっぱいあるんですけど、ね、
ただその話せないっていうのもまた一つの情報だからね。
あ、そうです。そこすらも情報になってしまうっていう作品ですもんね、うん、
まだまだ謎の多いマギアレコードセカンドシーズン。この作品では多くの魔法少女が登場するのですが、朝倉さんの気になる魔法少女は？
やっぱりクロエさんが気になりますね。本当にどういうキャラクターなのか、はい、多分見てる皆さんもキャスト陣も誰もわからなかった、うん、あのクロエさんが最終話で出てきて、はい、でこれはもう絶対セカンドシーズン何かあるんだろうなって、うん、伏線を張って本当にセカンドシーズンは活躍してますね、出てきてます。はい、
噂って作れるものなんですか。
花澤香菜さん演じるアニメオリジナルキャラクタークロエ、ファーストシーズンではイニシンに登場した謎の魔法少女。
イロハがもともと宝崎市っていうところに住んでいたんですけれども、その前の宝崎市にいた時を描こうよっていうのがスタートラインで、ってことはじゃあその町には先輩であったりきっと他の魔法少女もいたんじゃないのっていうのを、はい、今回でいう、アニメーションスーパーバイザーの辛坊さんからご提案いただいて、はい、確かにそうだよねと、やっぱりまどかがバミさんであったりホムラに出会ったように、はい、きっとある種こう自分の周りというかにいる魔法少女、まあ、先輩魔法少女というか、うん、そういったものと出会うのは自然なことなんじゃないかなっていうところで、生まれたのが、クロエっていうキャラクターですね。
仲間がいるのかどうかとか、はい、その クロエさんの周りにいるその取り巻く環境みたいなのが見えないっていうところも結構その大事ですよね。クロエさんがどういうそのポジションで動いていくのかとか、なんかどういう立ち位置なのかっていうのは、皆さんに楽しみにしてほしいですね。
ここはねゲームにもありませんからね。
はい、
ゲームとは違うオリジナル展開にもぜひ注目してください。さて続いては、
作品になくてはならない最後のファクター、音楽。一体どのような音作りをしているのか伺いました。
嘘は言ってないわよ。まだ言ってないことがあったってだけ。
ファーストシーズンに引き続きセカンドシーズンも小澤匠さんが音楽を担当。
ファーストシーズンって結構コミカルなシーンも多かったじゃないですか、はい、鶴野とか、フェリシアにしても出会った頃って結構ガサツでウェーってこう引っかき回してる感じの、今回ないんですね、そういうほのぼの系が。あまり脚本を読んだ限りではちょっと感じられなくて、もうみんな苦しんでみんなあがいて、なんかそんな雰囲気で、まあ、戦っていたり、葛藤していたりっていう、そういうちょっとシリアスな曲が本当に多くて、
そうなると楽曲制作もかなり大変だったのでは。
そうですね、意外結構編成の大きいものも多かったので、まあね、お人数の弦とか使ったりとか、まあ、ドラムとか太鼓を結構激しく鳴らすものとか、ギターとかもそういう、結構激しいのも多かったですし。
そうなるとどうでしょう、まあ、監督であったりプロデューサーの方からのこう何かこういったディレクション、こういうのお願いしますとかってありました？
よりスケールアップでとか、これは分かるんですけどすごく、あと天地創造のスケールで天地創造のスケールとはみたいな
他にもちょっとこれ、まあ、苦戦というか大変だったなっていうものってありますか？まあ、全てかな。
そうですね、今回2期だと、
はい、
結構戦闘もバトル曲って意外とこう勢いでできたりとか、するんですけど、やっぱり一番こう繊細な感情を表現するような曲、こういろはの気持ち、こういう気持ち、なんかちょっと、仲間を思う温かいとか、そういうちょっとこうすごい繊細な気持ちの曲ってすごく難しくて、そういう方がちょっと苦戦しましたね。
海の苦しみといいますか、たくさん楽曲、ね、作られて手応えみたいなものってありますか？
そうですね、前回その一期の時は意外とこう不安で手探りな、どんな話なんだろう、で、結構映像がすごく派手というか、デザインがね、魔女のデザインとかもすごい奇抜な感じじゃないですか、だから音が負けないようにやっぱ作らなければいけないっていう、無難に作ると絵に負けてしまうっていうのがやっぱすごくあったので、そういう手探りでいろいろやってましたけど、今回それを分かった上で、さらに乗せていこうみたいな感じだったので、意外と達成感はありましたね。結構こんなことやったら怒られるかなっていう、ちょっと、変な音を使ってみたりとか
変な音楽
しそんなことをやりましたね、はい、
映像に負けない大迫力の音楽もどうぞお楽しみに。 CM の後はオープニングテーマを歌うあのアーティストが登場。この夏注目のアニメ、マギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝セカンドシーズン覚醒前夜、気になるオープニングテーマを歌うのは、
テレビアニメマギアレコードセカンドシーズンクライマックス直前特番をご覧の皆さん、こんばんは。クラリスのクララです。
カレンです。私たちはテレビアニメマギアレコード第1期のエンディングテーマに引き続き、今回はケアレスという楽曲でオープニングテーマを担当します。
今回のケアレスは少女と大人の間で揺れ動く魔法少女たちの思いを歌った楽曲に仕上がっています。
はい、第1期のアリシアよりさらに一歩前に進んで、守りたいもののために迷いや葛藤に打ち勝つ強い心を持った魔法少女たちの思いが描かれた楽曲になっています。ぜひアニメの展開と合わせてこの楽曲も楽しんでいただけると嬉しいです。
そして今回はテレビアニメ魔法少女まどかマギカのオープニングテーマコネクトを書いてくださった渡辺翔さんに久しぶりに楽曲提供をしていただきました。
はい、
レコーディングの前に 事前に楽曲についてお話を聞くことができたので、私たちもより楽曲についての思いが強くなりましたし、その思いを皆さんに届けられるように気持ちを込めて歌いましたので、ぜひ受け取っていただけると嬉しいです。
はい。そしてこの番組をご覧の皆さん同様、私たちも第2期のアニメ放送をすごくすごく楽しみにしていました。いよいよ来週から放送ということで、ぜひ私たちと一緒にテレビアニメマギアレコードセカンドシーズン楽しみましょう。以上、クラリスでした。
そしてエンディングテーマを歌うのはトライセール。
はい、トライセールでナピスという曲を、エンディングで歌わせていただいてるんですが、はい、本当に今回の曲は今までにないほど重々しいというか意味ありげな楽曲になっていまして、セカンドシーズンのエンディングこういう感じなんだってトライセールの3人でも話しました。結構暗い展開になるのかなみたいな話はありましたね。必死にもがきながら光を探したいっていう気持ちを歌ってる曲なので、それがその本当に掴み取れるのかどうかっていうのは分からないんですが、はい、歌からは、はい、ちょっとこれ何かあるぞっていうような雰囲気を感じますね。
イロハは死んでなんかないわ。約束したの、死なないって。
イロハを失った八千代は一人マギウスの翼を追いかけていた。
計画に支障が出ちゃうのは許さないんだからね。
一方、ますます勢力を拡大していくマギウス。
ミフユも分かってるよね。
はい、マギウスのために。
ある日、マギウスの一員、宝崎の魔法少女クロエと行き合った八千代。
待ちなさい。どうして小さいキューベイとあの子が。あなたイロハと一緒にいた宝崎市の魔法少女よね。それと小さいキューベイも聞きたいことがある。
この二人の出会いが物語を大きく推し進めていく。
ミフユ、許せない。もう許さない。マギウスも、あなたも。
願いの代償、それは希望か絶望か。
本当に自信持ってお届けできる楽曲たくさんありますので、ぜひその曲も合わせて楽しんでいただけたらいいなと思います。
本当の戦いはここからだと思うので、一人一人の抱えてるものがどう拭われて光をつかみ取るのかっていうところをぜひ皆さん最後まで見守ってほしいなって思ってます。
実はセカンドシーズン第1話から一つ大きな仕掛けがありますので、ぜひそちら本当に来週の放送を楽しみにしていただけると、はい、とっても素敵なスタートになるのかなと思ってますので、ぜひ第1話をご覧いただけると嬉しいです。
最後にとても意味深なコメントを残した石川プロデューサー。果たしてどんな初回放送になるのか、それはぜひ皆さんの目でお確かめください。マギアレコード魔法少女まどかマギカ外伝セカンドシーズン覚醒前夜、いよいよ来週スタートです。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。